TMN 夢かな放送局、この番組は役者声優ナレーターと夢に向かって日々奮闘中の2人でお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは滝沢純、
西脇慶
の2人がお送りします。さて、
はい、
10月ももう中下旬に入りました ね。秋深まる感じでございますが、
これが10月20日からの配信58回目です、
うん、はい。そして10月、まあもう10月に入ったぐらいから始まってるんですけど、うん、10月下旬に近づくともう街中にかぼちゃが
そうですね、
かぼちゃが、お化けが、
はい、
なんだ、
魔女がそう、いっぱい、ハロウィンですね。
ハロウィンですよ。ハロウィン、なんかいつの間にこんなことになったんだろうって。
昔日本でハロウィンとか大してやってなかったですよね。
やってなかったし、知らないって言われることが多かったのが、まあ数十年前ございましたが
いやでも数年前だと思いますよ。数年前はまだ10、あ、でもここ10年ぐらいですかね、ハロウィン流行り始め、なんか誰が始めたのかわからないけども、
まあでもね、お菓子メーカーの陰謀のような気がするんだな。
でもハロウィンって可愛いんですよね。
可愛い、子供、ちっちゃい子がねすごい可愛いんだよね、
うんうん、なんかね、仮装しておやつを食べるって
あの、この練馬でもね、うん、商店街でそのハロウィンの時期にちょうど収録が当たると、ちっちゃ仮装したちっちゃい子たちがそれぞれの商店街のお店の前でトリックアントリートって言ってお菓子もらってる姿とかね、
かわいい。そう、商店街の人がね、なんか多分加盟してそういうイベントをやっていて、うん、そういうことを言った子どもたちにはお菓子をあげますよっていう、うん、なんか参加してる店舗がいくつかあって、かわいいんですよ。
ああいうの見ると、あ、別に日本の古来のお祭りじゃないけど、これはこれで楽しいなって思うんですが、うん、
多分本来の、ね、うん、ハロウィンとはだいぶ意味合いが変わってる
んだろう
ね。これはこれでありかな、子どもたちが楽しめるイベントっていうのはいいなって思いますね、う
ん、あと面白いのが、あの新宿とか渋谷とか大きなターミナル駅のコインロッカーの前に怪しい服装の人たちがたくさんこう見受けられるようになるっていうのは、この時期の風物詩になりつつあるんですかね。
まあそうですね、うん、よくね、みんなオールナイトで遊び、朝方にお化けの格好をした人が早朝ゾロゾロと青い顔をして駅に向かってるっていうのを
逆に怖いんですけど、
何度か見たことありますけど、うん、うわーってあれですね、なんかホームパーティーの文化がないから、みんな外で遊ぶしかないんですか。
そうなんだよね。まあでもこう新しい文化が根付きつつあり、もう根付いたのかしら。
もう根付いてますね、うん、すっかりもうハロウィンってこの時期にはやるっていう感じにはなってますから ね、うん、ね。
じゃあ私としては月曜日には夢かなが根付くといいなみたいな感じで
そうですね、
はい、ちょっと野望を語りつつ、はい、夢かな放送局スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。トーク力を高めろ、
イエイ。
やっぱねここに戻るんだよ、うん、戻るんだよ。一番なんか基本になるので、はい、これをやることで、
はい、
私たちの夢に少しでも早くたどり着けるようにって、今すごい怖い目をしていることに気がつきました
怖い。コーナーの説明をしてください初めて聞く人もいると思うので怖いよ、
あらかじめ決められたお題について、はい、1分間という時間制限の中でうまくこう気象点結をつけて、
うん、
トークを完成、気象点結つけて、うん、目標だから、そこがね、点結っていうか、そのうまく伝えたいことを盛り込んで、
まあ、ね、テーマをお伝えしようというね、
ちゃんとオチはつけなくていいんだけど、ね、締めましょうっていうところまでやろうというコーナーですね、うん、
はい。
そして、2人なのでだいたい3テーマやることを目標にしております、
はい、1分間をね、3巡やりましょう、はい、
そしてなぜか先週から1分間トークその日の大きなテーマというのが出来上がりまして、
テーマある方が分かりやすいでしょ。
そう、今週は、はい、プレゼンテーション形式でございますね、
はい
はい、
プレゼン形式
プレゼンなんのかな、ちょっと自信なくなってきつつあるけど頑張ろう、
はい
はい、
テーマを紹介してください。
一つ目は好きな映画です。
はい、
好きな映画について大いに語ろうではないか、西脇くん
どうしちゃったの今日。
分からない。
今回はね、好きなものというかおすすめしたいものの3本でお届けしようと思っております。ちゃんの様子が今日おかしいからさちょっと怖いんだけど
大丈夫、ね、順番決めましょう、
はい、じゃあ最初はグーじゃんけんグー、
勝った、
負けた、
そう、先週に引き続き2連勝でございますよ。
心配だな、じゃ 様子のおかしい純ちゃんさせておいて私西脇圭の1分間で好きな映画、はい、おすすめしたいと思います。スタート。私の好きな映画はショーシャンクの空にという映画です。ご存知ですか？
うんとね、フライヤーの
あーそうですね、
見えてないと思うんですけど、
ビジュアルは結構有名というか、そうそう、聞いたことはあると思うんですが、うん、意外と見た人が少ないというので今回これをおすすめさせていただこうかなと思いまして、はい、こちらは原作がスティーブン・キングさん、有名な小説家の方なんですが、うん、こちらでは原作の現代としては刑務所の中のリタ・ヘイワースという違うタイトルなんですが、うん、これ映画化されておりまして、私ちっちゃい時からこれがすごい大好きで、もう多分ね50回以上は見てると
思う。すごい。
もう DVD 買えよってぐらいなんですが、うん、ざっくりと内容をお話しさせていただきますと、うん、無実の罪で捕まった銀行の副頭取の男の人が刑務所に入って、うん、刑務所の中でいろいろ無実の罪を主張するんですが、うん、うまくいかずで、刑務所の中で一山当てて最終的には脱獄してハッピーになるっていう爽快な映画です。そう、語りきれない
好きすぎて語れない
難しい、これ肝が言えない。これとっても素敵な映画なんですけども、うん、語りきれない。ちょっと後で、うん、
はい、分かりました。
時間があればもう一回補足したいです、
はい、じゃあ私の滝沢純の好きな映画、
はい、
はい、スタートです、私はですねアニメになっちゃうんですけど、はい、うん、風の谷のナウシカがすごい好きです。で、宮崎駿監督の作品いくつかあるんですけど、でそれぞれ好きなんだけど、やっぱりこう戻るのがナウシカっていう感じで、うん、それはナウシカがすごい強い少女っていうところもあるんだけれども、うん、あれは最初は映画の本編しか見てなくって、しばらくして原作を読み返、原作の漫画ねを読んだ時に、あ、こんな深い話だったのかって思ってもう一回見ると、映画ってエッセンスしかこう汲み取って作品作ってないんだけれども、うん、あ、この裏にあんなに深い話があるんだなっていうところで、なんだろう、伝わってくる凄みが変わってくるのと、あ、宮崎駿っていう人はこんな深いものをこの作品に押し込めようとしてたんだっていうことが見えてくるのと、あとあれは完全に悪の存在がいない、
あ、
それぞれやっぱみんな立場があっていろんなところで苦悩してるんだなっていうのが分かる、あれがすごい好きです、うん、難しいね。
おすすめしようと思うとポイントがいっぱいあって難しい、
難しいね。
なるほど、これはかなりハードルが高いっす、
うん、そう、
あれ、
あ、そうだそう、
次のお題、私がお題進めようとしてしまった危ないとこでした。
じんちゃんよろしくお願いします。2つ目の、
はい、お題発表してください。
好きな美術館です。
おすすめの美術館ですね、はい、はい、頑張って1分間でやろう、
うん、私も頑張ろう、
うん、ちゃっちゃと行かないとダメだね、はい、じゃあ私西脇圭のおすすめの大好きな美術館1分間スタートです。おすすめの美術館は愛媛県今治市にあるタオル美術館です、はい、タオル美術館っていうとタオルがいっぱい置いてあるのかなと思うんですが、まあその通りでございます。タオルがいっぱいあるし、あの、うん、今治って今治タオルが有名じゃないですか、うん、だからその今治で作られたタオルがたくさんあるんですけれども、うん、それだけじゃなくて普通のタオル以外にタオルでできたすごい大きいケーキとかパフェとかが置いてあったりして、うんうん、なんかねタオルであらゆることを作ろうみたいな感じのダイナミックな美術館ですごい展示ももちろん楽しいんですけども、うん、タオル美術館の建物自体がすごく素晴らしくて、うん、すごい広いところに建ってあって、なんかイングリッシュガーデンみたいなお庭があったりするんですね、うん、そのガーデンの中にガーデンカフェがあったり、うん、もしくは1階のカフェテリアの中にすごいちゃんとしたアフタヌーンティーを出してくれるカフェがあったりって言って、すごいなんか1日遊べるんじゃないかっていうぐらいすごい楽しいところなので、あそこのねお庭がすごい好きで、私、うん、1回しか行ったことないんですけど、また行きたいなと思っております。タオル美術館でした、
はい、
今回はなんとか
今の話を聞いてですね、
はい、
うん、ふーん、
え、
ふーんと思ったのは、まあ話します、
話します
こともないな
どうぞ、はい、
滝沢純のおすすめの美術館です。はい、私がおすすめしたいのは東京都目黒区、目黒の駅前に、うん、駅前でもね、駅からちょっと歩いたところにある東京都庭園美術館なんですが、こちら残念なことに2011年から改修のため閉館をしているんだけれども2014年11月の20日にリニューアルオープンいたします。
まもなくじゃないですか。
そうそう、まもなくなんですよね。でリニューアルオープンした後のことは ちょっとまだ実際に自分の目で見てないのでわからないんですけれども、うん、敷地が変わっていないのであれば、ここも私はお庭がそんなに広すぎず広く、うん、で庭に入るだけだったら確か配管料とかかからないはずだったので、美術館の建物を見つつ公園でお散歩できる、すごくね素敵な場所で大好きだったんですね、うん、あの季節によって、まあ、木の様子が変わると、口からおかしくなった。お庭が素敵です。
お庭が素敵。でも庭園美術館、
そう庭園の
ということはお庭が美術館だけど、お庭に入るだけだと配管料はいらないの、
ね、うん、美術館はあるの、あ館新館別にあって、はいはいはい、お庭も開放されてる。そう、あワッキーも庭で行くかってちょっと思った。
庭っていうか、まあ、タオルなんだけど、うん、タオル美術館だけど、まあ、タオルだけじゃないよ、展示物以外も素敵ですよという感じでした。そうそう、庭はいいよね、うん、癒される、
癒されるね。
3つ目のテーマ、はい、発表してください。
好きな観光地、
好きな観光 地、おすすめの観光地ですね、はい、では観光地か、
観光地でございます。
旅行先としておすすめ、
はい、
おい西脇系のおすすめの観光地、1分間スタートです。私は高知に行きたい。
行きたいか、
行きたいとか、うん、高知の、高知県の、まあ、高知広いんですけど、うん、広め市場という聞いたことがある方もいらっしゃるかと思うんですが、うん、高知の中でなんか市場が、市場というか屋台村みたいなところがあるんですね、うん、よく観光バスとかでも連れて行ってくれるところなんですが、うん、それの何がいいかっていうと、そこで高知の良さをギュッと凝縮されていまして、うん、そこで食べる、目の前で焼いてくれるわら焼きのカツオのたたきがめちゃめちゃ美味しいんですよ、うん、カツオのたたきって苦手な方もいらっしゃると思うんですけど、うん、そこだと本当に臭みがなくて、うん、本当に普通カツオのたたきっていろいろ薬味を乗っけてポン酢とかで食べるんですけど、うん、あまりにも新鮮なので薬味がいらなくて、うん、もう塩をちょっとつけて食べるだけで抜群にうまいっていうのがあって、定期的に食べたくなってこの間もテレビで紹介してるの見て、あ行きたいなって思って、地酒も飲めます。
そこに行くか。
広め市場おすすめです。ちょっとね、車がないときついかもしれないんですけど、うん、バスツアーとかに入ってることも多いので、
そういう大きなところ
美味しいんですよ、本当にわら焼き、うん、はい、はい、では純ちゃん、
はい、私の好きな観光地、滝沢純でございます。私は何年か前に一度しか行ってないんですけど、うん、萩津和野のコースが楽しかったなって思ってて、でまあ、山陰の小京都と言われる萩と、で津和野も小さな町で、両方とも城下町なんですが、あの津和野は割とこう自転車でくるーっと全部回れちゃうぐらいのサイズ感なんですね。
あ、そうな
の。で観光地で自転車乗るの、まあ、そもそも私自転車乗ると意外といろんなものにぶつかったりする
んでなぜ
ちょっとね、ちょっとどんくさい危険なんですけど、うん、津和野はすごく気持ちよく自転車で回れたな。そして、城下町なんで古い町並みとかが残っていて、こうなんだろう、静かな風情を感じながら、全く観光地化されてないわけではないんだけれども、そんなにきらびやかな、きらびやかな観光地でないというとちょっとあれなんだけども、しっとりしっぽり楽しめる
うん、うん、
で割とこう回りやすいサイズ感で、あそこを見逃したっていうのがない、
こう、
うん、好きなと、もう一回行きたいですね。
ゆったり回れる、
ゆったり回れる、
ね、うん、いや今回のおすすめ3連チャン、
おすすめ3連チャンはね、難しいです。
なんかテーマを決めた時にすでにちょっと難しいだろうなとは思って、
1分半にするって言ったんだけど
でも1分半は長いでしょ、
長いかな。
でも映画は結構難しいな、
本当にピンで絞らないと無理だね、あれね。
そうですね、うん、もうポイント一つにしないとダメですね、うん、語りきれなかったショーシャンクの空になんですけど、うん、悲しい
私あれね、すごい見たかったんだけど
見られ ないの、
見られなかった映画のうちの一本です。
いやあれはね、うん、絶対に見た方がいいと思います。あれは普通に、うん、人間ドラマもすごいらしいし、うん、普通にクライムサスペンス的な部分もあるし、うん、最後の解放感がたまらないの、うん、あ結構内容途中でダークな刑務所なんで、うん、大変な辛いところとかも出てきて、うん、悲しい現実みたいなの、
うん、
人生はうまくいかないみたいな絶望感とかも味わうんですけど、うん、最後にものすごい大ハッピーエンドにしてくれるので、うん、ぐっと落ち込んだ時とかに見るとものすごい解放されるので、
うん、あのフライヤーの空の青さがすごい、うん、いいなと思って、
あれは本当に素敵な映画なので、はい、広まりたい
そんな夢かな放送局まだまだ続きます。